弱ですかね。でそう考えますと、京丹後市の人口の大体 65% くらいの方が毎年利用を始めている制度だということなんです。そうなりますとどうでしょう、あのよその国の話みたいに思っていらっしゃったかもしれませんが、近くで身近で使える制度なんだなというふうに思っていただけると思います。でこれはお金持ちだけが使う制度ではありません、そう誤解されている方もいるんですけども、そうではありません。で本来受けられるはずの医療とか福祉にたどり着けない人がいてはいけませんよね。それと同じです。成年後見制度にたどり着けない人がいてはいけません。で、むしろ身寄りがない人、お金がない人ほど利用してほしい制度なんです。で、この地域、丹後の地域では顕著なことですけれども、子どもたちが都会に出てしまって今老夫婦だけで暮らしてるんですよとか、もう一人暮らしになってしまって、あの銀行にも一人で行けないし、あの支払いの手続きもできなくなっているという方、そんな人に利用していただきたい制度です。どうぞあの、周り思い浮かべていただいて、あのご近所とか周りにそういう方がいないかなというふうに思い浮かべながら聞いていただきたいんですけれども、施設に入った方がいいけど、そのためあの人の代わり誰が契約してくれるんかなとか、入院した時あの人は誰が入院の契約してくれるんだろうかとか、そういう人いませんかね。ヘルパーさんとか施設の方にいろいろお願いしたいけれども、そのお願いの契約は誰がしてくれるんだろうという方、成年後見制度はそんな人に利用していただきたい制度なんです。で、ここまで聞かれて皆さんの頭の中ハテナがいっぱいついてると思うんですけれども、成年後見制度はこんな場合でも使えるのっていう疑問が今、出てきてるんじゃないかなと思うんです。それで、ちょっと5分ほどお時間取らせていただいて、この周りと、あの前の方を振り返っていただいて、あの何組かグループ作っていただいて、成年後見制度はこんな場合でも使えるのとか、こんなことで困ってるんだけどとか、当事者としても近所のことの方でも、あの施設の立場からでも結構です。そんな意見を5分出しちゃってみてください。ちょっと前の方すいません、振り返っていただいて、あの適当に近くのグループ作っていただけますか。また5分後でお声かけします。
Thank you.
はい、そろそろ5分経ちそうですので、この辺で、どんな話が出てたか少し聞いてみたいと思うんですけれども、こちらの前のこのグループで、すごく笑顔とか笑いとか出て盛り上がってたんですけど、どういう話出てますか。
私の近い、身内が、昨年度社協さんの青年貢献人のどこまでかちょっと申し訳ないですけど受けまして、ちょっとうちのおじいさんも関わっているもので、いろいろその話を、聞いて、あ、こんな感じがないのは少し分かったような感じがします。ちょっと認知がかかってきたおばさんで高齢で、本当の近い身内は遠くにいるので関われな、なかなか財産とかそういうもの関われなくて、
はい
はい、やっぱりお金の方はきっちりしたいという思いがご本人もあったりして、いろいろ難しかったですけど、たどり着くまでは、はい、
じゃあ実際に周りで青年貢献制度を利用されている方の話を聞かれたという。
そう、うちのおじいさんがお父さんが保証人とかいろいろなってましたので、
はい、
私もその点でいろいろと話も聞かせてもらったりしてたので、 はい、ちょっと身近に感じていました。去年の秋ぐらいから。
ああそうですか、はいはい、あのまたこの今日の話の中で、もっと聞きたいなというのがあったら後からまた質問していただけたらと思います。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。じゃ次ちょっとこちらのテーブルも白熱してたように思います。はい、
いくつか出たんですけども、子どもが、まあ、実際いるんですね。だからその誰もいないんじゃなくって子どもさんはいるんだけど、まあ、人間関係、まあ、親子関係とかがもうちょっとダメになってて協力する気がないっていう場合にそういう制度が使えるのかっていう話と、
反対に、家族がいるんだけど要するにそういう手続き云々、まあ、このご時世ちょっと仕事に多忙で例えばそういう時間が取れない、で当然契約等々もできない手続きできない、でそういう時にあの使える状況があるのかっていうことと、でさっきもあの岡田さんが言ってくれたようにあの家族がいるんだけどもその意思がなくて手続き等々しないっていう場合になってくると、でそれでその使えるっていうことになると、逆にそのそういう制度を悪用して例えばあの手続きする人がいてもあのわざとにわざとっていうかねあのしないような状況になってその制度を使うみたいなことになったら大変だよねっていう話をしてました。
はい、そうですね、あの実際遠くにお子さんがいらっしゃるけれどもこちらに全く身内がないという方があの、もう認知症で誰もできないという時に申し立てする人もいないという状況の場合、あの市長申し立て、市長とあの教団ご師さんでしたら教団ご市長の申し立て、実際は包括支援センターが書類作るんですけれども市長申し立て、与謝野町だったら町長申し立て、伊根町も町長申し立て、宮津だったら宮津市長申し立てっていう、そういう制度で私が実際に成年後見制度になって、あの成年後見になって、るケースあります。やっぱり親族が反対しててうまいことやっぱりねあの、うん、ちょっと問題のある親族でも親族の方はいていただいた方がいいので、なんか協力してもらえないかという話をしながらなかなか申し立てに至ってないケースもありますけれども、実際四親等内の親族でしたら申し立てできますし、で、あの京都家庭裁判所の管轄内では本人申し立て、成年非後見人になる方も認知症であの字も書けないだけどその人の名前でその人の判子をして申し立てするという方法も認められています。家庭裁判所でその申し立てありましたら各親族に、通知を出します。反対する人いませんか、通知を出します。で、例えば親族は逆にもうその人の財産とか狙って取り込みたいと、私が後見になるんだという申し立てをしてもそれによって誰かが反対すると、そういう、財産が多すぎるとか、家族が仲悪いとかいうケースになると専門家後見人を、裁判所の所見で選びます。あの後見人候補者リストというのがありまして、裁判所がこれは弁護士がいいな、司法書士がいいな、社会福祉士がいいなというのを思いましたら各会に、候補者を挙げてくださいって言って、でそこから推薦があった人を後見人選ぶと言われます。だけどなかなか申し立てしてくれないっていう時はやっぱり苦労してます。至ってないケースが ります。おっしゃる通り大変ですね。はい。またそこのすいません、一番奥の、テーブルでもお話がされとったと思いますけど、一番奥でどんな話出てました？
すいません、南進島まで、その方に親戚とか姪っ子甥っ子っていう血筋の方がたくさんおられても、突然その人介護、対象者の方の世話をしてくれとか、その後の面倒お願いしますなんてことが急に言えない状況ってあると思うんです。だからその後見人をこう依頼するのは誰なのかとか、南進島までのどうしたらいいんでしょう、までとどういうふうにちょっと説明したらちょっとよくわからないんですけど、
申し立てする人と、それから後見人に就任する人と、
はい、
の、南進島かみたいな話
ですね。そうです、そう
です、はい、親族の申し立てされる場合は4親等までの、
4親等と言いますと、
1個自分から1個上がってお両親が1親等ですね、
はい、
で、そこから1つ下がったら兄弟が2親等ですね。で兄弟から見たら、その、兄弟の子供は3親等ですね。で
追
い込めこ三親等ですね、はい、その下が四親等ですね。そこまでできるということですね。で配偶者もできますし、で先ほど申しました
追い込めこの子供、
はい、が四親等になりますね。
は
い、まあ、そこまでは経験したことないですけれども、で、先ほど申しましたけれども、もう近所の人しか世話してないと、もう、はい、当園いるけど、面倒見てくれないという場合は本人申し立てで、本人の名前で本人の判子を申し立てしています。
そしたらそのご本人がもういずれその自分はこうなった時にはそういう後見人を立ててくれというようなことを申し立てるというんですか、希望されるんですか。
そうしてほしいなという話をこれからさせていただこうと思うんですけれども。
わかりました。
そういう冒頭で申しましたけれども、こんな場合に使えるのかなと思った、考えていただいて、で使えそうだなという方にはこの制度の ご案内をしていただきたい、そのように思っております。では先行権をもう少し詳しくお話ししますと、私はどこから相談を受けることが多いかということなんですが、施設からだと生活相談員さんから、ご相談いただくことが多いです。でそれから申し立てに至るケースも結構あります。あとケアマネージャーさんですね、それから、市役所、地域包括支援センター、それと、候補者の、記載なく申し立てられた申し立て書、さっき言いましたけれども、裁判所からリーガルサポートというところに、リーガルサポートも後で説明しますね。リーガルサポートというところに、誰か成年後見人候補者推薦してくれって言って言われて、でそれで私が推薦をもらって後見人就任するというケースもあります。で、それからいつ相談したらいいんだろうということなんですけれども、これ今おっしゃったですね、できるだけ早い目の相談がいいと思います。でお金の管理とか薬の支払いなどの生活費のやりくりが今できてても将来できなくなるかもねというような心配をお持ちの方がいたら、こういう制度があるんだということをご紹介していただきたいんですけれども、なぜ早く相談した方がいいかと言いますと、認知症が進んでしまいますと、うまくご自分で相談できなくなってしまいますよね。認知症が進んでも自分らしく生きていくためには、自分がどうしたいのか、本当の気持ちを伝えられる時に伝えておいた方がいいですよね。それには、 どんな医療を受けたいのかとかどんな介護を受けたいのかというのもあると思うんですけれども、そのためには本人がどんな人生を過ごしてきて今ここにいらっしゃるのか、そしてこれからどう生きていきたいのかということをあらかじめ聞いておいた方がいいですよね。確かに先生からご相談いただくと周りの方がこの人こんな人だったでって言って教えてくれますけれども、その方から聞く話は間接的ですし、その方の主観が含まれた話ですから、本人は本当にそう思ってらっしゃるかわからない。だからなので自分の気持ちをしっかりと伝えられるときにできるだけ早い段階で相談を始めていただきたい。生徒使うかどうかは別にして相談は始めていただきたい、そのように思います。で相談する場所はどこなのかということですけれども、やはり、皆さん市民の方々は市役所が一番身近な場所なんかなと思います。地域包括支援センターですね、そこに相談行かれるのが一番抵抗がないのかなと思います。ですけど生活相談員さんとかケアマネージャーさんとかでもこの制度をちょっと知ってて、これひょっとして青年後継制度使えるのかなって疑問に思う人は直接私に相談をくださる方いらっしゃいます。それはそれでいいと思います。私もご相談を受けて事務所でお話を聞くよりは施設とかご本人のご自宅に行ってお話を聞かせていただくことが多いです。と言いますのが慣れた環境でお話しいただく方が話しやすいでしょうし、その場に信頼している施設の職員さんとかご近所の仲いい方とかが同席してくださるとよりリラックスしてお気持ちを伝えていただけるように思います。これはアウトリーチとか言って今積極的にやってる動きなんですけれども、なので先ほど申したんですけど、なんかこの人大丈夫かな、教えてあげた方がいいかなっていう、ちょっと心配だなという方にはこの制度があるんだよ、市役所で教えてくれるよと、なんだったらここまで説明してくれる人がいるから呼んだろうかとか、そういうことを言っていただくのが一番いいかなと、そのように思います。で、中にはですね、もう親切な近所の人もいるし、ヘルパーさんも親切だし、そんなもう後継になんてそんないらんっておっしゃる身寄りのない方とかいらっしゃるかもしれませんけれども、信頼しているお医者さんとかケアマネさんとか親切な近所の人でもお手伝いできないことっていうのがありますよね。例えば通帳と印鑑を預かってしまうということはなかなか難しいでしょう。認知症なんかあったら困りますしね。で認知症の方の症状として物を取られたという妄想が出る方が結構いらっしゃいますけれども、もう善意で預かっているのに取られたって言われたらやっぱ悲しいですよね。一方成年後見人は、家庭裁判所から監督されています。で司法書士の成年後見人をやっているものは別途リーガルサポートという、これは司法書士が設立した成年後見制度を成年後見制度の仕事をしている司法書士の団体なんですが、後でまた資料でご説明しますけど、そこから監督を受けています。で家庭裁判所に対しては最低年に1回業務所報告というのをします。でその業務報告というのは、月々家計簿をつけてますから、でそれの1年間の収支、どういう収入があってどういう支出があったんだということをまとめたもの、収支報告書、それから、支払いの領収書の写しとか、それから、預金通帳のコピーなんかもつけて、あと業務報告は、日々どういう業務したか、業務日誌ですね、そういったものを提出します。でそこでおかしいことがあったら注意がありますし、その報告を怠りますと場合によっては後見人解任されます、家庭裁判所から。 ちなみに一度家庭裁判所から解任された成年後見人はもう二度と誰の成年後見人にもなることはできません。それぐらい厳しいペナルティがあります。で、リーガルサポートはもっと厳しくてですね、私たちはあの 半年に1回報告してます。で、ケースによっては3ヶ月に1回裁判所と同じ報告をしまして、二重に報告するんです。でかつリーガルサポートは役員が預かあの我々が預かっている通帳の被告人の通帳の原本、を確認できます。あの改ざんしてないか確認するに来るわけですね。出しているコピーと本当にあの原本が同じか確認する。それぐらい厳しくやってます。でこう、聞きますと、やはり親切な近所の方に通帳と印鑑を預けるのと、家庭裁判所から選任された監督されている、青年後見人通帳と印鑑を預けるのとちょっと違いますよね。そう思うんです。で、つまり、青年後見人は常に誰から見ても明らかに財産管理しなければいけませんし、具体的には一人一人の方について家計簿を作ってお一人ごと作るんですけれども、それを青年後見人は家庭裁判所やリーガルサポートでチェックしてもらうと、いうことです。でまたあの認知症の方ばかりを狙う詐欺というのがありますね。よく高級な布団何組も買わされてたという話を聞かれたことがあると思うんですけれども、青年後見人はそういった被害をあらかじめ防止するための、活動、それから取られたお金を取り返す活動、これも業務範囲に入ってます。仕事それもしますと、いう制度でございます。でここまで聞かれますと、費用のことが心配になってくると思うんですけれども、その費用というのは手続き、最初の申し立てをするときにかかる申し立ての手続き費用と、それから、専門家の青年後見人が選ばれた後月々、いくらか高いお金払わんとあかんのかという、そういう費用の心配、その2つの心配だと思うんですけれども、まず、手続き申し立ての段階で言いますと、家庭裁判所、こちら丹後半島はもう宮津の家庭裁判所が一つの管轄なので、あのそこになってしまうんですけれども、家庭裁判所に、後見申し立てセットという大きい布団に入ったセットが置いてあります。でその中には必要な書類の一覧がありまして、でその書類はどうしたらどうやって取ったらいいのかという取り方の説明書が、手当仕方の説明書があって、でまたあの申し立て書の記載例が、ひな形があって、でその後ろにはどうやって書いたらいいかという説明書と記載例があると。であの私のところ相談来られる方には、現物それを見せまして、どうですか、自分でできそうですか、やってみますかって言うと、ちょっとあのもらって帰りますって言って、本当に自分でやっちゃう方があの結構いらっしゃって、ということは自分でできるんですね。でただあの自分でやっても必ずかかる実費というものがありまして、それは家庭裁判所で納める印紙代とか切手代とか、それから戸籍の謄本とか、不動産をお持ちの方でしたら登記簿謄本を取ったりとか、お医者の診断書もいります。でそういった実費がいるんですが、まあ、人によってあの、登記簿謄本代とか違うでしょうけれども、まあ、1万円から2万円くらいで本人申し立てするならば申し立ての段階でできることになります。でいやもう身内も作ってくれないし、もう自分では要せんのだと、誰も作ってくれないのだということになると、あの専門家にご依頼いただくことに、なると思うんですけれども、まあ、あの専門家ことに、報酬が違うと思います。であのちなみに私は普通にあの申し立て手続き意識ご相談ご利用いただいたら10万円と10期でやってるんですけれども、他のところもっと安いところあるかもしれませんし、もっと高いところあるのかもしれませんが、それは知りません。それぞれ、その専門家にお尋ねいただいたらいいかなと思います。でじゃ あのやっぱりお金ない人を専門家に申し立てお願いできないじゃないかと、できない使えないじゃないかと思われると思うんですけれども、そこでホーテラスというなんか聞いたことありますかね、法律の方にカタカナでテラスと書くんですが、 こちらが、裁判手続き費用を無利息で貸してくれます。あの国の出先機関なんですが、であの収入要件があります。年収180万以下で現預金の合計が180万以下、そういうぐらいの基準なんですけれども、それに、該当していれば使えます。この間貢献制度の申し立てでこの法廷を使いました。6万9000円貸してくれました。この6万9000円は実費、その先ほど1万円か2万円と言いました実費も含めて、司法書士の報酬も含めて6万9000円です。でホーテラスを使った司法書士はそれ以上の別のお金を本人からもらってはいけません。その6万9000円の中でやりなさいよということです。 でもあの借りたお金無利息とは借りたお金を返さなきゃいけないでしょうと思われると思うんですが、そのホーテラスの申し立て書の中にこれあの分割返済です。あの口座引き落とし月5000円1万円1万5000円といってあの返済金額を選べるんですけれども、丸つけるんですけれども、あのしんどいなと思う時はもう横に3000円って書いてあの丸して出したら3000円してくれたりするんですね。で5000円ずつ返済するとすると大体1年半ぐらいで完済できますから、年金が入っている方はそれで何とかできてます。でそれでももう3000円も払うのしんどいだという方はこの、法テラスの借入金の返済免除の手続きが別に用意されています。これはあの生活保護受給者であるとか生活保護受給ラインにある方、が申し立てをしたら免除されることもあります。ということは申し立ての段階では本当にお金なくて困っている方は本人のご自分の出費なく生命保険人を選任してもらえる場合があるということなんですね。で、では選ばれたと、で専門家保険人が選ばれたと、で、じゃあ毎月たくさん支払いしなければいけないんじゃないかなっていう心配の方ですけれども、私たちは毎月報酬をいただいているわけではありません。先ほど裁判所に年1回業務報告するという話をしましたけれども、その時に、報酬付与の審判の申し立てというものをします。それは、裁判所にも、本人の財産からこういう業務をしたので、いくらか報酬をくださいという申し立てをしまして、裁判所はもう財産目録も出してるし業務報告書も出してるので、どんな本人がどんな資産を持ってるかというのは分かります。ただその審判書に、本人の財産からいくら報酬もらいなさいっていう金額を書いた審判書をもらいます。成年後見人はそこに書いた金額しか報酬はもらえません。それだけしかもらえません。で、じゃあ本人の資産が本当なかったら後見人はどこからどうしてるんですかということですが、家庭裁判所は本人の財産が1万円しかないのに1万円報酬もらいなさい全部もらいなさいなんてことは絶対に審判出しません。つまり今まで、成年後見人が司法書士であろうが弁護士であろうがあのボランティアでした。ガソリン代も、出してくれないという状態でした。でそれで頑張ってたんですけれども、やっぱりあの仕事としてやってるのがボランティアでガソリン代も赤字が出るという状況、それはまずいでしょうということで、京丹後市さんでは成年後見人の報酬の補助をしてくれる制度を 2,3 年前に作ってくれました。でこれもあの収入要件とかがあるんですが、あの今まで施設に入っている方の場合の成年後見人だとすると月で割ると上限が1万8000円というあの上限があって、実際上限ですからね、そこまでもらえない、のかもしれませんけれども、補助してくれるようになってあの非常にありがたい、やりがいというかあのプライドが保てる、ありがたいことをしていただいたと思っております。ということは、専門家が成年後見人が選ばれた後も本人が出費なしで 線路高架道を利用できる場合があるということですよね。先ほど、線路高架道は誰でも使える制度です、決してお金持ちだけが使う制度ではありませんと申しましたのはこういうことでございます。地域でも施設でも自分らしく生きていくためにということなんですけれども、認知症になってからも今の楽しみは何か、自分の人生で一番大事なことは何か、これからも自分らしく生きていくためにはどうしたらいいのか、それを認知症の本人と一緒に考えていくのも成年後見人の仕事です。現代は一人暮らしの高齢者が増加しているにもかかわらず家族機能が低下してますし、地域のつながりが昔と比べて弱くなってますね。丹後地方はまだ強い方だと思いますけど、それでも昔と比べると弱くなっていると思います。つまり地域コミュニティの密度がどんどん薄くなって孤立化社会が進んでいくと言われています。今後ますます孤立化社会が進んでいくと言われています。で、そんな社会情勢の中で活躍されている皆様にはこの成年後見制度を仕事のツールの一つとしてぜひ覚えていただきたいので、相談につなげていただきたいというふうに思います。ですね、あと認知症になる前にあらかじめ成年後見人の予約をしておくという制度もあります。でこれは任意後見制度というんですが、これは逆に認知症になってからはできません。契約ですので、あらかじめあなたに将来成年後見人になってほしいんですっていう約束をしておく制度があるんです。成年後見人の予約の制度で、将来今全くどうもないけど将来心配だという方は、こういう制度もあるんですよということを教えてあげてください。今日はそういう予約の制度があるということの説明でとどめておきますけれども、今までは医療と福祉はカチッとつながってたと思うんですけれども、今後はそれに司法を連携することで、サポートの幅が広がると思うんです。でキーワードは成年後見制度です。でお医者さんや福祉関係の皆様と共に私たち法律家もお手伝いしていきたいと思っておりますので、お気軽にお声かけください。どうぞよろしくお願いいたします。で、今日の資料の説明を、させていただきます。成年後見制度リーガルサポートというこういう冊子があると思うんですが、先ほどちょっとだけ説明しましたけれども、介護保険制度ができた年、の一月前に、成年後見業務をしている司法書士が設立した全国組織の団体です。正式名称は公益社団法人成年後見センターリーガルサポートといいまして、各都道府県に一つ支部がありまして、京都府は京都市に支部があります。でこれ実際私、成年後見制度を利用しようかなという方にはこれを見せて説明するんですけども、例えば3ページ4ページ開けていただきますと、3ページの上はチャートで分かる利用手順であります。一番左の方が赤の白抜きのところで任意後見制度で、その下は青で白抜きの文字で法定後見制度ってありますけれども、その法定後見制度の右側、人の顔を書いてあるところを見てみますと、最近少し物忘れが出てきたかと思う時がある。でその下は本人はしっかりしている時もあるけど、その下は本人がしっかりしている時はほとんどない。でこれが大体補助、補佐、貢献の、見分ける基準みたいなものです。で実際
補佐になるか補助になるか後見になるかというのはお医者さんの診断書と、お医者さんの鑑定とかで決まることです。で申し立ての段階では申し立ての方法はもうほとんど一緒ですので、これぐらいに該当するかなというので申し立てるだけで大丈夫です。またチャートになってますのでご参考していただけたらと思います。でもう一つ、生命貢献制度のこと司法書士にご相談くださいという小さいリフレットもありますけれども、これもリーガルサポートが出している分です。で先ほどの、いつもあなたのそばにも小さなリーフレットにも、問い合わせ先電話番号が書いてありますので、分からないことあったら質問していただいたらいいと思いますし、この大きな方のいつもあなたにの裏面見ていただくと私の電話番号も反抗しておきましたので、何か分からんことあったら質問していただけたらと思います。はい。で、今ここまでお話聞いていただきまして、非常に大雑把だと思いますけれども、伝えたいことはどういう時に使ったらいいのかなということを常々思い浮かべていただきたいということなんです。最後にもう一度、さっきのグループで、お話をしていただいていきたいと思うんですが、こんだけ聞いたけどまだ、分からんことあるとか、さらに、疑問が増えたとか、そういうことを、みんなで意見を出し合ってみてください。でまた5分経ちましたらお声かけますので、よろしくお願いします。ちょっと前の方は後ろ振り返ってください。
Thank you.
はい、ありがとうございます。それではまたどんなご意見が出たのか皆さんお聞きしたいと思うんですけれども、どうでしょう、真ん中の集まってらっしゃったグループは。
何点か、はい、質問があるんですけれども、
はい、
まず1点目は、どなたでも利用できるということは分かったんですけれども、日本の国籍のある方しかダメなんでしょうか。
いや、大丈夫です。日本にいらっしゃる方だったら
永住何年以上とかでもなくて、
ないです。そういう制限は全くないです。はい、
すみません。もう一点なんですけれども、実際その方がお亡くなりになった場合、そのお金ですとかどこに行くんですかねっていうお話が出たんですけど、
はい、それは相続人のものなんです。相続人もいくら面倒見てなかったとしても相続人のものになります。で、相続人と連絡がつかんからということで、場合でもそこ財産の引き渡しのが生年後見人の最後の業務になりますので、その、何とか連絡つけて渡そうとします。で、どうしても、相続人どこ行くかわからんという時は、もしくはいるのかわからんというような時は、相続財産不財産、相続財産、管理人というものを家庭裁判所に申し立てしまして、でそちらに引き継ぎます。国家にがもらうものでもないですし、相続人のものなんですね。
仮に放棄された場合はどうなるんですか。
相続人が放棄した場合ですか。それも相続人不存在ということになりまして、相続財産管理人が管理することになります。場合によっては永久にその管理をされることになるでしょうね、その管理人は。ただ管轄できるもの、財産管理人の仕事としては不動産とかあったら、それは処分して売却したりして、最終的に金銭になったら国庫に帰属するということがあるんです。
あとはその相続できる方っていうのは何親等までとかって決まってるんですか。
もうそれは民法に法定相続分というのが決まってまして、子供が第一順で、配偶者は必ず相続になるんです。なので順位はついてないんです。もう必ずなるのか、第一順位は子供で、子供がいないときは親に行きます。で、親も子供がいないときは兄弟に行きます。で、自分の子供が亡くなってたら子供の子供で、そこはもう永久に子供の子供の子供のずっと行くんですけども、兄弟の子供は一つだけ、第一相続一個だけ下がってもらいます。で、その甥っ子の子供にはそこには先に亡くなっている場合は行かないんですけれども、ただ問題は、それが民法に定まっている相続分なんですけれども、先の方が亡くなってから次の人が亡くなって、さらに次の人が亡くなってっていう、そういう順番で亡くなっていくと永久に相続が続いていくんですね。果てしなく枝分かれしていくということ ことになるので、あの相続手続き早めにしてくださいというのはそういう意味なんですけれども、今の答えになってますか。
はい、大丈夫です。
すいません
あとすいません、ちょっと不幸なんですけれども、そうやって仮にあの遺言みたいな形で何かされていたらその方に行くんですか。
はい、あの遺言が優先します。なので、認知症が進みすぎますと遺言書、遺言能力があるかないかという争いにもなってしまうので、遺言は認知症が出る前にできればやってほしいんですけれども、お世話になっている隣の人に全財産あげるんだとか、そういう遺言は作っておいてほしいと思いますね。できれば公正証書っていうんですか、公証人役場っていうのがあるんですけども、そこで作る書類がすごく証明力が高いカチッとした文書になるので、できればそこで作っていただきたい。であの相談を受ける中でそういう相談も受けますので、貢献制度だけじゃなくて、あの当然遺言とか最後あのどこそこのお墓入りたいとかね、そういう希望とかもどんどん出てくるんですけど、そういう話も聞きながらできるだけ本人の希望に沿った手続きをしていってます。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。そうですね、あと、ちょうどいい時間になりまして、あのお手元にアンケートの用紙、あのこちらの施設の分もあるということで、あの私のリーガルサポートを提出するアンケートもあるんですけれども、今後より良い勉強会を開催させていただくためにぜひご協力をお願いしたいと思います。本日私の話はあの以上にさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。
あの分かりやすい研修会ありがとうございました。では最後にあの事務長、
マスクちょっと失礼します。あのそれこそ川上先生、あのお忙しいところをあの非常にこう難しい制度を分かりやすく教えていただきまして、本当にありがとうございました。あのさっきこうあの聞こえてくる中でこう権利擁護事業とかいう話も、耳に入ってきたんですけども、まあ、先ほどの方ではそういう事業もしてるんですけども、それはもうあくまでもこう小さな範囲という部分もあるんですけど、まさしくこの成年後継制度というのは、まあ、財産の管理も含めてですね、本当に先生がおっしゃいましたように、こう一人一人のこう命を、暮らしをいかに支えるかということで、本当にこれからますますこう重要になってくる事業ではないかなというふうに思います。まあ私たちもですね、あの啓発、まあ、PR も含めまして、今日の、お話をですね生かしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。
もし最後にですね、あの質問があれば、どなたか、どなたでも、どんなことでも結構かなと思うんですけど、どうでしょうか。はい、では、白下さん。
ケアマネージャーをしております、白下です。ちょっと今日はあの、身長看護のことでも少し教えていただきたいなと思っています。身長看護の方で、あの入院時、施設入所時とかの契約とかはしていただいて本当に助かっているんですが、後見人さんの職種によって施設に連れてきていただいたり、入院の時の、ね、あの一緒に連れてきていただいたりっていう、そこの頼み方、あの現場としてのその辺がなんかどうお願いしたらいいのかなと、してもらえる方としてもらえない方があったりして、まあ、あのケアマネージャーとして実際動かないといけない時もあったりもしますので、ちょっとそういう部分で何かいいお知恵があったら教えていただきたいかなと思います。
はい、この成年後継制度上はこの具体的な、この介護とか後見人が食事作ったりとか病院にあの、連れて行ったりとするところまでは想定しておりませんで、ただそういうどうしようもないという時はあの動いてるんですけれども、実際のところは、そういう、手伝いをしてくれる方と契約するのがあの制度の趣旨では あります。で、実際入院されたら別に入院の契約するだけじゃなくてお見舞いにも行ったりみんなしてると思うんですけれども、そういうことはしますが、成年後見人だからあんた通院に付き添いなさいよとか、言ってあげるのはちょっと成年後見人にかわいそうなかなっては思います。そういう、そういうヘルパーさんを雇ってくれませんかという、そういうお願いの仕方をしていただいた方がいいかなと思います。
はい、それでは質問の方以上でよろしいですかね。はい、それではですね、先生の出前講座アンケートの方、またちょっと記入の方よろしくお願いします。また、教育委員会の方でもアンケートの方が出てますね、はい、ありますので、そちらの箱おのおのありますので、間違いないように入れていただければなと思います。本日は研修会の参加ありがとうございました。先生にもう一度お礼の意味を込めて、
ありがとうございました。
ありがとうございました。